与えられた人生におきまして、誰でもそれなりに辛い経験をすることがあります。人間はこの経験を経ながら少しずつ前進していくのだと言えます。以前に流行った365歩のマーチという歌の歌詞を思うんですね。どなたでも一度は聞いたことがあると思うんですけれども、一日一歩、三日で三歩、三歩進んで二歩下がると歌っています。決して立ち止まったままではありません。常に前進していることがわかる。三歩進んで二歩下がると一見下がっているようでいて、実は一歩前進しているんですね。これが私たちの人生であります。私事で恐縮でありますが、40数年前、私は進学に失敗いたしました。つまり受験に合格しなかったということですね。言葉を変えればそれは希望した学び屋で学問を学ぶものとしてこの私が選ばれなかったということでありました。希望した学び屋で学問を学ぶものとしてこの私が選ばれなかったということでありました。そして1年間いわゆる浪人生活を送りまして、翌年は幸い選ばれました。つまり合格するという経験をしました。受験に失敗したのは自分にとって辛い経験であり、また両親には多大な経済的な負担をかけて申し訳なかったと思いますが、さらなる学びの機会が与えられたことはこの私の人生において大いに意義あることであったと、勝手ながらそのように受け止めているんです。1年間の浪人生活は決して無駄ではなかったということですね。でその意味におきまして、その浪人生活とはさらに1年間時間をかけて受験に備えて学ぶものとして自分が選ばれたことを意味するものであったと言えるでありましょう。私たちの人生とは言うなれば、それは選びであります。選んで生きています。私たちは皆選びの中に生きています。今住んでいる場所、今朝食べたもの、今日着ている服など思えば、衣食住をはじめ私たちの人生はすべて選びであります。あらゆることを私たちが選んで生きていることがわかります。ただその選びは俯瞰で見ればそれは選ばれているということでもある。選ばれているということでもあります。いささか違和感のある言い方でありますが、今の場所にこの私が住むように選ばれた。今朝あのサンドイッチを食べるように私が選ばれた。今日この服を着るものとして私が選ばれた。というように選ぶということは、裏を返せばそれは選ばれているということでもあると言えます。しかも選ばれる以上、そこには選んでくださる存在があるということです。人生における私たちの選び、私たち人間の自由意志に深く関わってくださる方がおられる。つまり時に応じて私たちを選んでくださる方がおられるということであります。聖書の歴史を思い起こしてみますと、それはまさに選びの歴史、選ばれる歴史でありました。信仰の祖と言われるアブラハムをもって神から選ばれたイスラエルの歴史が始まりました。そしてその歴史はその後、出エジプト、バビロン捕囚など、それは苦難の中であたかも選ばれるという歴史の連続でありました。そのイスラエルの歴史において 王が選ばれ、預言者が選ばれました。新約時代におきましても、主イエスは十二弟子を選ばれました。また福音宣教のためには、パウロという人が選ばれました。まさに選びのオンパレードでありますが、神によるこの選びこそが、まさに救いの歴史であったのです。救いとはまさしく神の選びなのであります。救いとは神の選びなのです。救いを求めて私たちも今選ばれてこの礼拝に集っています。ここに来ることを私たちが選んだ、選択した、私たちの意思で来たと思えるこの事実は、実は私たちが選ばれて、つまり神に招かれ、呼び出されて、この場に集っているという信仰の出来事なのであります。その意味を、本日与えられました聖書の御言葉、創世記4章のカインとアベルの物語から、共に示されていきたいと願っています。一節二節をご覧いただきますと分かりますように、カインとアベルは、最初の人アダムとエバから生まれた二人の兄弟でありました。兄のカインは土を耕す者、つまり農耕に従事する者となりまして、弟のアベルは羊を飼う者、つまり牧畜に、従事する者になったといいます。そしてこの二人の間で、なんと恐ろしいことに人類最初の殺人事件が起こってしまうのであります。3節以降読んでいきますと、ここで起こる事件は本質的に今日の殺人事件と何ら変わりはありません。何ら変わりない。それはまさに人間の弱さ、愚かさ、憎しみであります。しかしこの物語を通して聖書は人間の弱さや愚かさや憎しみといった心理面を伝えようとしているのではありません。むしろ聖書の御言葉が伝えようとしているのは、その人間の弱さ、愚かさ、憎しみを見捨てることなく人間に関わってくださる神のご意志、神の憐れみについてであります。収穫の秋を迎えていますけれども、3節を見ますと、農耕を営んだカインは、土の実り、豊かな穀物の実りの初物を神への捧げ物として持ってきたといいますね。一方、牧畜業を営んでいたアベルは、飼っていた羊の中から肥えた穿子を捧げ物として持ってきたと4節は記しています。二人とも神への捧げ物として最上のものを持ってきました。しかし事件の発端はここにありました。それは選びでありました。選びでした。主はアベルとその捧げ物に目を留められたが、カインとその捧げ物には目を留められなかったというんですね。神は明らかに選びを行っておられます。神は明らかに選びを行っておられる。アベルの方を選ばれているんですね。思い起こせば、アベルが持ってきたのは肥えた羊の穿子でありました。四節を直訳いたしますと、自分の羊の穿子、その脂身と訳すことができるようです。自分の羊の穿子、その脂身。脂身とは食べてみて最もおいしい味わいのする部分であります。これをもって穿子の中でも肥えている脂身を捧げ物としたアベルの方がカインよりも勝っていた、神の御心にかなっていたと解釈して、 これが神の選びの根拠とされることがあります。なるほど、そうだったのかと理解できる面もありますが、しかし本当にそうだったんでしょうか。神のご意志は神のみぞ知るでありますから、真実は私たちには分かりません。私たちにできるのはただただ神の御心を思い計ること、受け止めていくことだけでありますが、その上で神がアベルを選ばれたのは、捧げ物が理由ではなかったであろうと思うんです。捧げ物が理由ではなかった。もしそれが理由であったならば、つまりアベルがカインよりも勝るものを捧げたので、神がアベルを優れたものとして選ばれたというのであれば、神は人間よりも捧げ物の方を好まれる方というようにも受け止められてしまいます。つまり捧げ物によって、どれだけ良いものを捧げるかによって、神は人間に差をつけて、それを選びの根拠とされる方となってしまいます。しかしそうではないでありましょう。神はそのようなお方ではない。神の御心はそこにあるのではないだろうと思います。事実はむしろその逆であろうかと思います。私たち自身のことを考えてみたいですね。まあ、いろいろな立場の方が、いろいろなこれまでいろいろなことを経験され、お過ごしになってきた方が多いあると思いますけれども、先ほど申しました私たちが今選ばれてここに集っているのはなぜなんでしょうか。他の人たちよりも何か優れているものを持っているからであるでしょうか。私たちに何らかの実績や功績があるから、私たちが神の御前に出るのにふさわしい存在であるからなのでしょうか。そうではありません。神の御前に何のいさおしもない私たちなのでありまして、神の御前に決してふさわしいものでないにもかかわらず、神がその憐れみゆえに私たちを選び、今日ここに集めてくださったので、私たちは今この場にて礼拝を捧げているのです。アベルという名前は、空虚、儚さとか虚しさという意味があるようです。あるいは無価値とか無意味といった意味があるようです。当時の職業の実態を見れば、安定した農耕民族の方が定住することのない牧畜業よりもはるかに優れていました。そうした中で農耕民族によって牧畜民族が軽蔑され虐げられていたことを考えますと、神はまさに社会の中で弱い立場に置かれていた人たちを大いなる憐れみを持って選ばれたということになります。コリントの信徒の手紙1:26以降はこう記しているんですね。ちょっとお開きいただきたいと思うんですが、新約聖書300ページをご覧ください。新約聖書300ページです。コリントの信徒への手紙1:26-29を読んでみます。コリントの信徒への手紙1:26-29を読みます。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。 人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため世の無力なものを選ばれました。また神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。ここにこそ私たち人間の選びと根本的に異なる神の自由な選びの本質があるのです。神の選びの本質があるのです。それは価値なきものを価値あるものとしてくださる神の恵みに基づいているのです。それゆえ神の選びの中でクローズアップされるのは、選ばれるものではなく神の選びの恵みなのです。カインやアベルがクローズアップされるのではなく、選ばれるものではなく神の選びの恵みなのです。これについて最もよく語られているのが、ルカによる福音書15章に記されている放蕩息子の例えでありましょう。お時間のあるときにルカによる福音書15章どうぞお読みいただきたいと思いますが、放蕩息子の例えが記されています。放蕩の限りを尽くして無一文になって帰ってきた息子を歓迎し喜ぶ父親は、ここにこそ本当の愛があることをもう一人の息子にも訴えていました。怒って家に入ろうとしないこの長男に対しまして、必死になって説得していたんです。弟だけでなく兄の中にもあった人間の弱さ、愚かな心が神の憐れみと許しの中にあることを、この例え話ははっきりと伝えているんです。しかしこの頑なであった長男と同じように、兄カインは神の選びの意味を受け止めることができないでいました。人間、やましいこと、やましい思いの中ではなかなか顔を上げることができません。兄カインは怒りのあまり顔を伏せたまま神の方に向き上げることはできませんでした。今や罪そのものがカインの心を襲い支配しようとしていました。そして妬みゆえに弟アベルの命を奪ってしまいます。物語第2幕の始まりであります。9節で神はカインに尋ねています。お前の弟アベルはどこにいるのか。言うまでもなく神はアベルの行方を知らないわけではありません。知っておられます。人間の命を奪い取ったものを命と共に生きる人間性に目覚めさせようとしておられるんです。これにカインはこう答えます。知りません、私は弟の番人でしょうか。弟のことなんて知らない、どうでもよい。羊の番人であるその弟の番人をなぜ私がしなければならないのか。一人の人間の命に対する無関心の思いが今カインの心を支配していました。知りませんと答えるカインの姿に、私たち自身を重ねてみる必要があるのかもしれません。今地球の裏側で貧しさのために苦しんでいる人たちがいます。自然災害などによって国内外で困難な生活を送っている人たちがいます。そして私たちの身近に今言い知れぬ苦労を背負って歩んでいる人たちがいます。私たちも今、あなたの隣人はどこにいるのかと問われているのではないでありましょうか。あなたの隣人はどこにいるのか。知りませんではなく、主よ知りたいのです、どうかお教えくださいと私たちは 神に祈り求めていきたいと思うのです。カインの犯した罪は今も形を変え、世界を罪で覆い尽くそうとしています。私の罪は重すぎて追い切れませんというカインの嘆きは、まさに今日の私たち人間世界の嘆きでもあるように思います。そこに神の選びがあるのです。アベルを選ばれた神は、今ここにカインを選び、救いの恵みをもって彼を憐れもうとされています。しかしてその救いはカインの想像をはるかに超える、とてつもなく大きな重い重い恵みであることが告げられるんです。14節に、御顔から隠されて、御顔から隠されてというカインの言葉がありますね。まさに神から離れて人間は生きていくことができないことを14節のこのカインの言葉は語っているのでありましょう。それゆえ神は今やカインに一つの印を与えられたと、一つの印を与えられたと15節後半は記しています。一つの印、それはまさに人間カインが自分の力だけで生きていくことはできない証であり、神の恵みによって命を守られ生かされていることの象徴でありました。またまたですね、私事で恐縮でありますが、先日病気治療のために一月ほど休養期間を与えられて、感謝でありましたけれども、その中で過ごした2週間足らずの入院生活を今思い起こすんですね。入院生活というのは言ってみれば患者と病院がつながっているということです。より正確には患者が病院において医師看護の治療による管理下に置かれるということです。完全な管理下に置かれるということです。入院生活のご経験がある方はお分かりだと思いますが、患者はあらゆるもので拘束されます。点滴や心電図、酸素吸入器、手術後には排液を流すドレーンやカテーテルなど、あらゆる管が体についていきます。ここに入院生活が心身ともに苦痛である大きな理由があると言っても過言ではないですね。とはいえ裏を返せば、それらはすべて治療のため、体を守るためのものであったのだと後になって理解するんです。そして患者が病院とつながっている、その最大の象徴があります。それは入院最初にこの腕につけられるバーコードのついた腕輪であります。ああ、これでもう自由はない。すべてこの病院の管理下に置かれるのだなと、その時痛感するんですね。そして退院する時に、その腕輪がハサミで切られた瞬間に、ああ、これで自由になれた。この病院から離れられるのだなと実感するわけです。しかし少し寂しい気持ちになって、こうも思うんですね。ああ、もうこれで安心して守られているということもなくなるのだなと。まあ今まではですね、入院生活の中でいろんな管がついていたり、また腕輪がついていたり、守られている証がありました。しかしそれがもはや、今やもはやないという不安に陥ってくるんですね。退院するときに。入院生活とはまさに病院とつながっている時であり、それは信頼関係の中で、病の中で体が守られている時でもあったのだなと感謝しながら 先日退院をいたしました。それだけにもう守られてはいないのかと思った瞬間、私はあることを思い出したんです。それは退院の前日に言われた看護師の言葉でありました。看護師はこう言ってくれたんですね。小林さん、何かあったらすぐに連絡してくださいね。まさに見えざる腕輪という、見えざる腕輪という印でしっかりと病院とつながっている恵みを私はその時思ったのであります。まあ、自分自身と比較してはどうかと思いますが、神から印を与えられたカインも同じ思いであったのではなかったでありましょうか。その印が見える形で体につけられたものであったのかどうかは定かではありませんが、少なくとも神に守られているという信頼と希望の印であったものと思われます。驚くべきは15節に宣言されている7倍の復讐であります。7倍の復讐。復讐というのはですね、相手方に命の犠牲をもって報いることを要請することです。復讐というのは相手方に命の犠牲をもって報いることを要請することです。いわば、しかも7倍とは、7というのは完全数ですから、完全さを表しているのでありまして、完全な命の犠牲、つまり完全な命による償いを意味していると言えます。カインの命は7倍の復讐から守られるほどの尊いものでありました。カインの命は私たち一人一人の命そのものであります。それはまさに罪ある人間一人一人の救いのために7倍もの復讐を受け止めてくださる完全な命の犠牲が私たちの前にあるということであります。完全な命の犠牲が私たちの救いのためにある。主イエス・キリストの十字架の命、その大いなる命の愛によって生かされる命、それが私たち一人一人の尊い命なのであります。2000年前、異邦人伝道を担った使徒パウロは、第二コリント書の12章7節以降で、ある重大なことを語っていました。これも時間になるときにお読みいただきたいと思いますが、第二コリント12章7節以降です。それは、時に満身の思いで思い上がってしまったであろう、パウロへの諭しと戒めとして、彼に一つの棘が与えられた。って言うんですね。パウロはそう言ってるんです。一つの棘が与えられたんだと。学者たち曰く、それは、まあ、おそらくパウロが患った何らかの病のことだったのではないかとも言われていますが、この棘がいかなるものであったのにせよ、パウロに与えられたこの棘というのはまさに人間の弱さであり、悲しみや苦しみ、痛みであるとともに、キリストの恵みによる神の愛と許しを証しするシンボルであったと言えるでありましょう。そしてそのシンボルとはまさにカインに与えられた救いの印でありました。時を超えて遥か古の出来事の中でカインに与えられた救いの印でありました。キリストの印でありました。進学校時代にある教師がこう語っていたのを思い起こすんですね。人間生きていれば一つや二つは人には言えないような苦しみや悲しみ、心の痛みといったものがあるだろう。あなた方にはそれらを大切にしてもらいたい。牧師になるにあたって大切にしてもらいたい。なぜならばその苦しみや悲しみ、痛みがキリストの十字架による神の愛を証しするものとなるからだ。担いきれないほどの苦しみ、悲しみ、痛みこそ人間カインの印でありました。とても追い切れない、その苦しみや悲しみ、痛みが人間カインの印でありました。 それはまさしく罪に満ちた人間の印であり、同時にそれはその罪から人間を贖い出される、救い出される神の救いの印に他ならないのであります。私たちは皆カインとアベルであります。私たちは皆言うなればカインとアベルです。神の御前に何の勲しもないものであるにもかかわらず、アベルのように価値あるものとして選ばれながらも、同時にカインのように大いなる罪の中で大地をさすらうようにして生きる一人一人であります。しかしその担いきれない罪ゆえに、キリストの十字架という救いの印によって命を生かされる一人一人でもあるのです。カインに与えられた印、それはまさしく救いの印でありました。今日私たちがここに記念し覚える聖典者の方々、信仰の先達はみんなこの印を与えられて人生を歩まれ、この印を証ししながら主の身元に召されて行かれた一人一人でありました。与えられた人生の中で時に心身の痛みや苦しみ、言い知れぬ嘆きや悲しみ、心の叫びを抱きながら、それらをもってキリストの恵み、神の愛を救いの印としてこの世に証しした人たちでありました。この一人一人の尊い人生、主と共に歩まれた人生を今ここに私たちは思い起こしながら、その人生を受け継いで生きるものとして共に歩んでいきたいと思うのです。それはカインに与えられた救いの印が聖典者一人一人に与えられたように、今ここに生きる私たち皆にもキリストの恵みとして豊かに与えられているからなんです。主イエスキリストは2000年前、神がカインに与えられた救いの印としてこの世界に来てくださいました。この救いの印を与えられて生きる喜びを持って共に希望のうちに歩んでまいりたいと願うのであります。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。カインのように大地をさすらうようにして生きる私たち一人一人の中に、今カインの印、救いの印が与えられていることを覚え感謝いたします。この印が罪の印であるとともに、主イエスキリストの恵みによってあなたが与えてくださる愛と許しの印であり、あなたへの信頼と希望の象徴であることをどうか信じて生きるものとならせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。